皆さんおはようございます、祈り支えられて選挙から帰ってきました。今日、2人の方の証があります、最初に熊本選挙の淳君にちょっと前に出てきてもらいたいと思います。そして、先週石川あずっと前に石川県に選挙に行かせていただいた丹羽先生ご家族が2週間ここに滞在されます。今回は先生の、証から証を、していただきたいと思います。今回仁さん今白鳥の方で奉仕してますけれども、淳君と仁さんと私という子ね、なかなか珍しい組み合わせで、行きました。で、選挙っていうのは一緒に生活しますので、一緒に生活するといろんなね、多分皆さんもアブさんってこんな人だったんだと思うところがあったと思いますけれども、その本質をねお互い知ることができました。でもね、すごく神様が良いチームで守ってくださって、働いてくださいました。まずその証をねしていただきたいと思います。
ハレルヤ、おはようございます。はい、本当にお祈りありがとうございました。熊本選挙の証をさせていただくんですけれども、2つ、ほど明かしさせていただきます。今、1つ目は、今回、熊本ベテル教会の礼拝の中で、仁さんと共に、何だっけ、メッセージの働きをさせていただいたんですけれども、今回のそのテーマというのか、そういったものが子どもたちにも分かる形での七つの本質の説明をということだったので、もう事前のミーティングとか準備の段階から、さまざまみんなでいろいろ準備したり、それこそ試行錯誤を繰り返しながら、最終的に仁さんと自分がトーク形式といった形で、するという感じに決まったんですけれども、それでも自分今回初めて言ったら、今までずっと聞く側だったものが、今回初めて、その語る側、メッセージする側になってみて、やっぱり人に向けて語る以上、やっぱり自分の中で本当に深く理解して、かつ実際に体験しなかったら、語るものなんだなというのを、もう本当に改めてもう身に染みて感じたところで、もうですので、もうこれからもうどんどん、もう七つの本質はそうですけど、もう本当にさまざまなことをもうどんどんもう深く学んでいって、そしてもう実際に体験していこうと本当にもう今思っております。そしてもう一つなんですけど、今回、向こうの子どもたちと、一緒に時間を過ごすといいますか、関わるっていう、そういう、働きを与えられておったんですけども、事前にいろいろ、普段メピッツでしとるような、ゲーム類とかいろいろ事前に準備してはいったんですけど、もういざそのこの列の前に立ったら、もう完全にもう緊張緊張また緊張で、もう全く何も分かりませんという状況になってしまって、なのでもう途中からはもう自分から何かそのするというよりは、 もう向こうの子どもたちの輪の中に頼みますから私も混ぜてくださいといったような形でもう混ぜてもらって、もうその中で一緒に遊びながら、まあ、関係を深めるっていう、まあ、路線に変更しまして、でまあそれで、まあ、途中からもう緊張もだいぶまあ解けてきて、まあ、一緒に遊びながらいい関係を築いていくことができたかなと思うので、本当にそれも感謝しています。まあ、でもやっぱりそれで感じたことですけど、まあ、言ったら自分はまあ普段の、まあ、津田におる時からなんかあまりそのもう自分よりあの、まあ、言ったらまあ人の世代のまあ子どもたちと関わるっていうことをまあそこまであのしてまあ来なかった部分があったなと気づかされまして、あもうやっぱりあのなんていうか普段からの実践っていうものは、まあ、本当に重要なものであるなということも本当に、まあ、学ぶきっかけともなりまして本当に感謝です。まあ、以上、まあ、この、まあ、2つに絞って明かしさせていただいたんですけれども、まあ、その今回、まあ、先ほどまあ阿部先生もおっしゃっとったんですけれども、まあ、今回あの、まあ、阿部先生、仁さん、自分という、まあ、おそらくまあ今までに、まあまあ、今までに、まあ、多分、まあ、あまり見られんような、まあ、形態のチームで、使わされまして、でもこのチームやっぱりまあ最高でしたね。もうあの事前の準備の段階からまあ共に使えて、そして帰ってくるまでもう本当に楽しいその一言につきました。もう本当にもう今回もこの3人のチームで本当に、使えることができて本当に感謝で、まあ、いっぱいです。ありがとうございました。
はい、またゆっくり聞いてください。お土産もありますのでね。じゃあ、 あの丹羽先生にあの献身の証を、ね、していただきたいと思います。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
私はメモを見ないで今喋られたんですが、メモの方を見させていただきます。すいません。丹羽翔英と申します。あまり聞かない名前だと思いますが、クリスチャンの世界ではよく翔英と最後の方にあの主を褒めたたえる言葉があります。でその感じですかということを聞かれることもあるんですが、そうではなくて正しく栄えるという感じを当てられました。あの亡くなった祖父がつけてくれたんですが、まあ後からこの教会に行き出すようになってから、いい名前をいただいたものだなと感謝している次第です。正しく栄えてほしいという願いが込められて、いたと思うんですが、あの聖書が言っているのもそういうことかなと思っている、いるためです。水村先生とはですね、関西聖書神学校で初めて出会いました。妻のルツもそうなんですが、学年違うんですが、ご指導いただきました。先生には授業や学内礼拝で、メッセージを語っていただいたり、まあ、教えていただいたり、したわけですが、これはあのお世辞でも何でもなく、本当にどれも印象深いお話をしていただきました。今でも残っているそういう内容があります。信仰の励ましになっています。 そして先生とはその後もご縁がありまして、コーチングセミナーというのを先生が主催されて、進学校が会場になって、開かれていたんですが、それにも私応募して、たくさんの申し込みがあったそうですけど、そこで選ばれて、卒業後もそうやってご指導いただくことができました。また今お使いしています金沢二世修行会で、特別講師の秋の特別集会の講師としても、その時はオンラインでしたが、つないでいただいてメッセージもいただきました。大変良い、そこでも励ましを受けました。初めて来られた方も心に届いていました。そして今年に入ってから先生から直々にご連絡いただきまして、この私のようなもののために石川県にまでお越しくださって、本当に手取り足取り宣教とは何かということを教えていただいた、これ最近の話です。皆様、本当に先生送ってくださった皆様に、心から感謝まず申し上げます。今日は献身の証ということで、短くさせていただきたいんですが、私はアメリカテネシー州メンフィスというところで信仰を持ちました。なぜそんなところに行っていたのと思われるかと思うんですが、短く正直に申し上げますと、私は日本でこの人生に挫折して、そして逃げていった先がそこだったということです。あまり日本人がいないところということで、そこも選んでいったわけなんですが、実際はある程度の日本人はいたんですが、私は昔からスポーツが好きでした。足が強かったみたいです。家から小学校まで片道30分という距離が、歩いていた、歩かされていた、そういうのがあったのか、足が速かったんですね。ジャンプ力もあったり、それで、小学校の運動会くらい程度なら、だいたいトップの方に行くんですが、本格的に部活動が始まる中学校になってくると、そういうわけにいかなかったんです。イメージとしてはもう自分はもうどんなスポーツやってもトップクラスで優勝して、大会で優勝カップ持って、旗を持ってですね、中学校ではよく凱旋式っていうのがあったんですが、どっか大会行ってきたチームがみんなの前で報告をするんですね。ブラスバンドが演奏する中 でそこに私いるんだろうなと思っていたんですね。でも全然違ってしまいまして、もうチーム内でのレギュラーにもなれることができないという、もう才能がないという、そういう現実を突きつけられました。その辺から私の人生は荒んでいきました。大学にも行けなかったですし、行きたい大学に、もう人間関係も、もう私がもうの方がむちゃくちゃですから、もうまともに気づいていけないわけです、友人関係。それで日本に居場所がないという思いで、その中でたどり着いていったのがアメリカメンフィスでした。でそこで日本語教会に、巡り合いました。掲示板を、日本食マーケットの掲示板にそれがあったんですが、それ見ていると、店員の方が、興味あるのを来てみないって言って、その日本語教会のリーダー的な存在の女性だったんですが、もうそのお誘いで、行くようになりまして、ずっとそこに行くことになりました。そこでイエス様を救い主として信じて、洗礼を受けました。究極まで追い詰められて、藁をもつかむ気持ちというのが正直な気持ちでした。もうこのお方しか私はいないんだという、すがる思いで、もう礼拝に行っていて、そういう姿は見せていなかったかもしれませんが、心の中ではそういう思いでいっぱいで、そして洗礼まで導かれました。その日本語の教会の行われた場所は、現地の教会の、向こうは大きな教会なんですね。南部、アメリカ南部 というと、あのバイブルベルトというそういう非常に、福音派の熱心な人たちが多い教会がたくさんあるエリアなんですが、そこの一つなんです、メンフィスというと。私が行ってた教会もそういう、あの日本語教会もその教会の一室を借りてやっていたんですが、あのそういう関係があって、私はその現地の人が出ているメインの教会にも礼拝にも出てみたいなと思うようになりまして、英語の学びも兼ねてということで1日2回、朝英語の礼拝出て、午後日本語の礼拝、そういう生活を長らく続けていました。ある時の午前の礼拝、その現地の礼拝で、その海外宣教師の方が一時帰国されて、宣教報告するという機会がありました。デピテーションですね、ウェイド・エイキンスという宣教師、今でも覚えてるんですが、アジアの国々を訪問してきて、そういうタイミングでのご報告をされていました。その中でご主人がお話しされた話と大変印象に残っています。世界で、というのは当然のこと、今私たちが行ってきたアジアの国々でもまだまだイエス様のことを知らない人が多いんですという話だったんですね。私それを聞いて、あの日本がやっぱり思い浮かびました。私の国のことも含まれているわけですから、国にいる、そして具体的な人の顔もたくさん思い浮かびました。父、母、祖父母、親戚、友人らですね。彼らのことを思い出されて、私はもうこれどこからこんな涙が出るんだろうというくらい、もう滝のように涙が出てきたんですね。不思議な体験でした。でその時から私は日本でイエス様のことを伝えなければ、伝えたいという思いが強く与えられて、そういうふうに祈るようにもなってきました。聖書にある次の御言葉紹介させてください。フィリピの2章13節ですが、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせことを行わせてくださるのです。口語訳ではこのような訳です。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。実はこの御言葉、後から知ったというのは本当のところなんですが、私のうちにその時起こされていたこの志とか願い、この日本にイエス様、アジアにって言いますか、伝えたい、そういう思いというのは神様から与えられたものだったんだなということを今つくづく思うのです。私はそのアメリカではその恩金持ちになれないかったと思うんですが、ある程度安定した仕事が与えられていました。現地の人とも良い人間関係が築けていました。そのまま滞在することもできないことはなかったんですが、私は日本にやはり帰りたいという道を選びました。それから進学校に入ったんですが、年齢のことを考えたら不安がなかったこともなかったといえば嘘になります。ですがそのあと、もうかれこれ10年、はい、入学してから10年以上になってくるんですが、本当にその間卒業してからも神様がずっと私を導いてくださっているなということは本当に思うのです。関西聖書神学校の学びと訓練、厳しいものでありました。自我の託殺という難しい言葉かもしれませんが、自分を十字架につけるということを日々学んだと思うんですが、それは牧師としてやっていく上で、クリスチャンとして生きる上でも日々とても重要なことだなと思って、今良い学びをさせていただいたなと、訓練させていただいたなと今振り返って思います。それはすなわち献身のとはどういうことかということを学んだんだと思っています。これからもそのような歩み、神様の助けを得てで、私は生涯この道を全うさせていただきたいと願っています。以上です。